皆さんこんにちは。 EFT Japan チュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組は書籍ザ・モーゼスコードに関する内容はもちろん、引き寄せの法則に関する様々な情報を音声でお伝えしていく番組です。
はい、今回はですね、まだ特別ゲストブレンさんをお招きして、
はい、
EFT Japan のちょっと新しい取り組みですかね、あのヒップのと EFT の組み合わせと、あとマタニティ、はい、そのヒプノを使って応用編っていう感じですかね、出産も、はい、お母さんたちに、家で提供していこうというそのマタニティの内容についてお聞きしようと思っているんですが、はい、今回はですね、もう体験されたということで、
そうですね、メインで北原さんに、はい、体験させていただいて
進めていただこうと思います。はい、ではよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ブレンダさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この間のね、ハウステンボス合宿で、私初めて、その、ヒプノの EFT っていうのを体験させていただいて、はい、あ、これは素晴らしいと思ったんですけど、また1月の、16、7ですかね、大阪で。
大阪ですね。
はい、ヒプノの講座があるんです。はい、ちょっとその、お話をさせて、はい、いただきたいんですけど、
はい。この間、あれ、10月でしたっけ ?9 月 ?10 月に、初めて福岡でまず、第1回目は、やったんですけど、まあ、なぜ、じゃあ、今頃になってヒプノ EFT っていうふうに、思われる方も多いと思うので、ただ、EFT ジャパンの代表ですけど、もともと私の最初の、セラピストとしての体験は、催眠療法だったので、やっぱりそれをね、その催眠療法の素晴らしさっていうのはやっぱりずっと分かってますし、確かにその奥深くに入っていけるっていうね、そのツールとしての、部分がありますから、でもただずっとね、長年EFT を始めてから EFT が中心になっていて、でもちろん EFT で取れていくものがとても素早い早いっていうのもあるし、本人自身のクライアントさんの流れで進んでいけるっていうのが、あったので、それをずっとね、一番メインにしてきましたけれども、そうしている中で、でもやっぱヒプノのね、良さってすごくあったよねっていうのをちょっと振り返ってみたり、でその中でなんで EFT だけ押し出したのかなと思ったら、やっぱ一番がクライアントさんの流れに沿っていけるっていうのと、下準備がそんなになくても、すぐに変化ね、 EFT のセッションしてる方は分かると思うけど、はい、いろんな道行っちゃうんですよね、ね、最初にこんなテーマでこんなことやりたいと思ってるって言って来られても、実はもっと違うものがあったんだっていうのが特に途中でね、気づけたりして、で、そうすると、なんかやっぱり催眠療法だと、その最初にお話を聞いて、こんな流れで行きたいというふうに言われると、やり方いろいろあるんだけども、主にどちらかっていうと、セラピストに任せてしまうというところがありますよね。どうしても暗示がけが多いので。だけど、それを、あまり経験が浅いセラピストさんとか、それとか、セラピストさんによっては、自分の思い込みが激しいセラピストさんとかがいると、クライアントさんが望んでいる方向に行かないことがある。っていうのが催眠療法の一番、厄介な部分。で、確かにそういう意味で、そういう体験をして嫌な思いをしているクライアントさんが、日本だけじゃなくて世界中に結構いらっしゃるんですよね。セラピストのもう思い込みだけで進んでいった。は
い、まあ、そう、しんどくない、
ね、ありますよね。だからそういうのと比べて EFT はクライアントの流れに沿ってるっていうのが利点っていうのは一つ頭の中に常にあったので、ちょっと、はい、催眠療法から離れてたんですよ。はい、だけど、でもやっぱりすごいね、深いところに入っていけるって一番、やっぱ思考が動いてるところでセッションするのとしないのではやっぱり大きく違うよねっていうのがあったので、ないんですよね。
今回見せていただいて、そう感じました、ね。
そうそうそう。だからそれをなんかうまく組み合わせれないかな。って思って、これができるのは、やっぱり、ね、そういう体験をさせてもらった私かなと思ったから、はい、多分、世界見てもあんまりそういうやり方を、催眠形式的なものが入ってるとこあるけど、多分、こういう形で作ったのは日本だけかもしれないですよね。はい、でもね、体験していただいたように、はい、一番は、その催眠では、やっぱり思考を静まらせるっていうのが、ね、特に思考で常にね、自分と戦っている人にとっては、そこがやっぱり一番大きいですよね。で、またね、もう一人体験、セッションした方の中には、説明がとにかくしたい、したい、したい、したいって、だから、中にはセラピストさんでよく、 普通の講座の時に相談を受けられるのが、あの、井戸端会議になってしまうようなセッションはどうまとめたらいいんですかっていうふうによく言われるんですよね。でどうしても EFT のカウンセリングのセッションだったらいいかもしれないけど、EFT はやっぱ早くタッピングしたいじゃないですか。早く消したいっていうの。で、できるだけ多く1時間の中でしたいっていうね、あるのに、1時間でやっと1回 EFT のタッピングができるってことがあるって、そのクライアントさんのね、よっては。どうしても説明が長い。関係のないところにこう枝分かれしていくとかね、そういうの、そういう場合もどうしたらいいかっていうふうによく言われてたのが、催眠だと、そうしないように持っていけるですね。
だからね、
そういう余計なことを考えさせないね、とか、問題に集中しましょうっていうふうに誘導、そこの部分は催眠の誘導がすごく役立つ。で、そこの部分は誘導を使うけど、流れはクライアントに任せられるっていう意味で EFT がすごく役立つ。で、消していくのは両方の力で消していける。で、さらにイメージを沸かせて、こう希望を膨らませるのも両方のツールが使えるっていうので、すごいなんかこう、オールマイティな、ツールになってるなっていうふうに思います。
あれ見てすごく思ったんですけど、説明したいってなった時に、ヒプロに入っていても普通に話ができるじゃないですか。
はいはい、はい。
で、話の内容は違うんですよ。どう違うかというと、これこれこうなんだよね。でもねっていうのがほとんどないんですね。
そうです
ね。ヒプロに入っている時っていうのはね。
ああ、なかったですね。
単純に、今こう思っててね、こう思っててね、で、そこで普通やったら、そんな言ったらあかんとか、こう思考の声が出てくるんですが、それそうじゃなくて、普通に会話はしてるんだけど、でもねっていう、こう打ち消すようなことがなくて、で、本当にスムーズにスーッと流れていくっていう、それを感じましたね、見てて。
そうね。特にね、もっちゃんは、今までも EFT いっぱい体験して、もちろんね、いっぱい、いろいろ変化起きてきてるけど、でも、やっぱりセッション見てても、ね、こう、自分の中の、頭の中で戦ってるなっていうね。
頭痛くなりました
ね。そうとかね、そういうとこ、セラピストさんに気を使ってるなっていうのを感じたり、してたけど、そのあたりがちょっと違ったでしょ。
全然違いましたね。なんかもう、本当に、もう、なんて言葉で言ったらよくわからないんですけど、雑音が消えた。集中してる、自分が集中してる。だから、セラピストさんの声は聞こえてますし、自分が話してる声もちゃんとわかってるんですけど、でもそれ以外の音とか雑音、周りに聞こえる音じゃなくて、自分の中の雑音が聞こえなかった。だから、どんどん入っていけたっていうのは初めての体感で、でも、それをやっぱり邪魔する思考って、まだやっぱり癖で残ってたみたいで、それで頭がちょっと痛くなったんですよね。でも、それで、ヒプノと EFT のいいところだなと思ったら、その頭痛いっていうのを言えたので、それをもう、
その場ですぐ手、取っていける。
いただいて、そうしたらもう本当にスーって入っていけたので、すっごいびっくりしました、あれは。
そうですよね。途中で何か出てきても、こんなのが今出てきたって言ったら、じゃあ、ちょっと本題はちょっとこの辺に置いといて、じゃそれ先に取っちゃった方が楽よねって言って、で、それを取ってからまた本題に戻るっていうふうな感じでできるっていうのが、また EFT が入っている良さですよね。
なんか、すごいなーっていう。自分はそんな、ね、催眠とかでどんなものかっていうの感覚を体感したことがなかったので、どうなのかなっていう、ちょっと半信半疑なところも実はあったんですけど、まだそれは今思うと抵抗してるんだなっていうのがわかりますけど、でもなんか本当にそんなことも考えることもなく、スーッと入っていけたので、これはすごいなと。
そうだよね。なんか、もっと、終わってからのね、いつものなんかこう、もっちゃんじゃない、その雰囲気が、みんなもやっぱりそう言ってたけれども。
顔の力が抜けてた。
ですよね。そのまんまですよね。もう本当、もう筋肉が全部こう、もうリラックスして、もうね、もう余計なことを考える、そういう筋肉も、ね、リラックスしてるっていう感じで。
だから、改めて自分って無意識のうちに、普段食って、歯を食いしばってるんだっていうのを自分で気づけた。周りからはよく言われてたんですけど、自分が歯を食いしばらなくていいってこういうことなんだって逆にな
くなってみて初めて
分かったっていうか、
それ
はすごいちょっとなんか自分にとってはいい体験させていただいたな
と。もちろん体験する方もそうだし、セラピスト側もね、もう本当いろんな形で使えるっていうか、特にいろんなクライアントさんがいらっしゃるから、その人に合わせて、一つ一つのその誘導の言葉とかも変えていけるとか、 いろんな邪魔なものを消していって素直にセッションに入れるっていう、はい、うん、そういう意味ではすごくね、こうリラックスしてできるからお互い安心できると思うんですよ、うん、セラピストさんもあこういうふうな流れにまず持っていければ、うん、素直にお話ができるし本人が望んでいる方にイメージをね膨らませてあげれるっていう安心感があるから、うん、なんか戦いがなくなるっていうですね、抵抗がねすごく少ないのでうん、そこがすごくいいですよね、うん、
だから催眠だけではなくて同時にタッピングもしながらやっていただいてるので、はい、なんかなんていうんですよ、誘導されてるっていう感じではないんですよね。自分で一緒に体感できてるというか、うん、自分で自分とそのねセラピストさんと一体化して、うん、自分の問題を解決できたっていうのがあるので早いのかなっていう気はしました。
そうですね。もうその場で今どんな気持ちとか何が残ってるとかっていうふうにこう聞きながらね、はい、うん、そこからどこ行きたいとかね、どうしたいっていうふうな感じで聞けてね、はい、いけるから、そこが任せっきりじゃないのでね、そこは多分どっちも安心だと思って、セラピストも、これでいいのかなって思わなくて済む。ちゃんと確認が取れるから。
そうですね。うん、すごいなと思いました。
だからどっちにとってもね、二人お互いにとって安心できますよね。
というと、次は大阪がね、1月だったんですが、
はい、
その先
あとは2月に一応広島でまた、
広島でありますね、
はい。行う予定ですね。
で、その、まあ、次の展開として、そのヒプノを、はい、習得された方のその先のマタニティ、
はい、
これがまた大きなテーマですね。
そうですね。まあ、一応ヒプノを受けるにはレベル 1,2 の知識がないといけないので、うんうん、それを受けていただいて、でヒプノで2日間、じっくりと実地を学んでいただいて体験してもらって、はい、でどこへももちろんヒプノ一つをやり昔からっておかしいけど、まあね、前からやりたいっていう思いはあったから、それを一つできて、でももう一つやっぱり一つやりたかったのがマタニティだったんですよね。でなんでかって言ったら、その催眠療法士をやってた頃に私自身が催眠出産をずっとやっていて、でいろんな方の出産を一緒にね準備していって、で出産のその立ち会いを一緒にね、催眠療法でリラックスしながら、行っていったっていうのが、やっぱあの体験っていうのは自分自身がね、まず一人目の時は全くそういうこと何も考えずに出産をして、でその時に、26時間出産、結局生まれるまでに時間かかって、はい、で、もう本当よくある話なんだけども、微弱陣痛で、なかなか生まれなくて、子宮口が開かなくてっていう、もうどこにでもあるような、よく、でもみんながお互い自慢し合うような、そういう、こんだけ苦しかったよっていうね、そういう出産を一人目の時にはしたんですよね。だから、吸引して最終的な、もう、中に当時海藻を子宮口に入れて、開いて、もうこれ痛いんですよ。でもちろん陣痛も痛い、開くのも痛い、でそれでもまた硬くてなかなか開かないから、最終的には自然に出てくるんじゃなくて先生が吸引して頭をね引っ張るっていうね、結局もう強引強引強引っていう形で出産をして、でもそれが普通、ね、一般社会でそれが普通で、実は言うとその後にやっぱり苦しかったっていう思いがあったから、なんかもうちょっとどうにかできないのかなと思って、その当時まだセラピーについてとかもちろんヒプノどころか何も知らない、もう本当に普通の奥さんっていう形で、二人目を妊娠して、でその時にたまたま何かで深呼吸したりリラックスすると楽なんだっていうのをなんかで読んだんですよ。で詳しいこと書いてなくて、ただ単にリラックスしたらいいのかなっていうのがどこかにあって、とりあえず今回はリラックスをテーマにしようと思ったんです。で他に下準備も何もなくって、もうなんかこれでいいのかどうかもわからないっていう感じだったんだけど、二人目が、夜中朝方の4時ぐらいに陣痛が始まって、でも前回26時間もかかってるからまだすぐに生まれんだろうっていう気持ちで、で、その後に、 主人は魚市場に勤めていたので、もう朝早くから出かけてしまっている。で、でもいない。で、上の娘はまだね、5歳だったんですけど、で、その時に、お隣さんがちょうどもう、壁伝いにお隣さんがいて、で、お隣さんのご主人が、出かけて行った、仕事に行ったっていうのが、車が聞こえたので、隣に、朝7時半か8時くらいだったかな、に、陣痛始まったって言って、で、ちょうど娘と同じ年の女の子がいたので、うん、でそこに、うん、そこの家のこたつに入って、うん、で、最初は、まあ、その頃にはもう10分おきぐらいに陣痛来てたから、普通にこうやってね、雑談を喋りながら、で、陣痛が来たっていうのはちょっと流れがこう、じわじわってくるので、一気にガンって来ないから、じわじわってくるので、あ、ごめん、ちょっと止まってて、今に陣痛始まったからって言って、で、自分に深呼吸して、はい、リラックスしようと思ってやって、で、ずっともう頭、顔も、こう平和な顔でね、いて、で、終わったか、今終わったって言って、話し出して、で、まず、本人が、その友達がびっくりした顔でいるんです。なんでそんなびっくりしてるんだろうと思ったら、今、陣痛あったのって言われて、多分あったあった、嘘っていうふうに言われて、で、ああ、そうかっていうふうに思いながら、あ、そうよね。いつもだって陣痛したら、あ、痛い痛い痛い痛い。あ、きついきついきつい。あ、ここさすって。とかっていうような感じで、こう、助けを求めるようなものなのが、すごいリラックスできてた。自分がいた。それをずっとだから、何時間かずっとそこで、4時間ぐらいずっとお話ししながら。で、お昼過ぎぐらいになって、もう5分おきぐらいになったので、で、普通、もう5分おきって言ったら、もう2人目は特にもう、早いので、もう病院行かないといけないんだけど、とりあえず電話かけて、今5分おきですって言って電話かけたら、もうすぐいらしてくださいって言われて、うん、わかりましたって言いながら、でも前の時ね、すっごい時間かかったし、と思って、風呂入ろうと思ったんですよ。で、それから家帰って、お風呂沸かして、で、娘と二人で風呂の中。風呂の中でも20分ぐらい入ってる間何回も陣痛来るんですよ。だんだん2、3分に1回とかね、どんどん早まっていって、でもその間もずっとふーって、こう、とにかくリラックスが一番って、ずっと意識しながら、入っていったんですよね。で、娘もちゃんと洗って、ね、で、着替えさせて、そして、それで、病院に行ったのがもう2時ぐらいだったんですよね。ただもう不調さんが何してたのって、もう心配してたよ、何かあったのお風呂入ってましたっていう感じで。で、結局すぐにパッと見てもらったら、もう開いている。頭もそこに出てきてるっていうふうに言われて、もう45分後にはもう生まれてたんですけど、だからその間もうまだ時間かかるよっていうふうに思ってたから、そんなに前みたいに苦しくないから。このくらいの感覚で生まれるはずがないと思ってるんですよ、自分の中では。で、そういうふうに思ってたから、その時に、娘もね、まだ、多分退屈するだろうから、本でも買ってあげてって言って、本屋さんに、その、パパと一緒に、もう、行っておいでって言って、その間に生まれちゃったんですよね。で、その陣痛が、この体をリラックスさせるっていうことが、こんなに大きいんだ。で、私は結構自分が思い込むとできる。でも、普通はそれができないじゃない。どうしても、いや、でもね、でもね、でもねっていうね、言葉が出てくるから、なかなかできない。だから、そのリラックスを自然に私は身についてしまったけど、もちろんそれ以外に、ちょっと子宮口の感覚とか、いろんな感覚がまだあったので、逆に出てくる時の方が、陣痛がカバーしてないから、逆に。前の時は、出てくる感覚なかったんですよ。陣痛の方が痛いから。そうそうそうそう。だから、で、まあ、それがあったか、そこが一番きついっていう思いがあったんだけども、こんなに楽なんだっていうのがずっと残ってて、で、そしてカウンセリングとかセラピーの勉強し始めた頃に催眠療法も勉強して、それをまあ勉強しているうちに、催眠出産というものがあるんだっていうことに初めて気づいて、で、それをずっと勉強してて、私がやったことと同じなんだっていう。で、もちろんそれを誘導していけるっていうことがあったのと、それで、その催眠だけじゃなくて、体の下準備として、例えばその子宮口が開きやすいようにとか、よく入り口をね、避けないために切ったりとかするんだけども、うん、それをしなくて済むような方法とか、その下準備があるっていうことが、 初めて学び始めて分かって、はい、あ、これふっくるめて全部いろんな人にシェアしたいなって思ったんですよね。で、そこから、勉強して実際にじゃあやってみようということで、その当時、うまい具合にね、その産婦人科の方たちも、お医者さんも何人か、まあ面白いっていうこととか、あ、じゃあいいよ、サポートするよとか、で、よ、もう半信半疑な人も、まあ、まあ勝手にやればっていうような感じの人もいたし、うまい具合に、一緒に立ち会いができたので、すごく、いい体験させてもらって、その中で、やっぱり、二人目とか出産されて、前の時苦しかった。でも、その陣痛中に、ご主人がびっくりされるような、陣痛、測る機会があるので、それを、こう見ると、大体陣痛がどれくらい今、きつく来てるのかっていうのがわかるんですよね。はいはい、で、それが、どんどん、レベルが、そのね、こう、ジグザグに上がっていくんだけど、その上がっていく、でも、顔が穏やかな状態なんですよ、妊婦さんが。で、まあ、暗示として、陣痛が始まると自分の世界っていうか自分の好きなところに行けるっていう暗示掛けをしているので、後で聞くと、その方の場合は、どこ行ってたって聞いたら、ビーチで遊んでましたっていうふうに、こう自分の体から意識を離すことができる。そういうふうになっているので、それを見て、そのご主人がびっくりして、ブレンドさん見て、見て、このジグザグこんな上がってる。でも見て、この顔穏やかっていうね、なんでっていうような感じで、そういうのをこうね、一緒にこう体験させていただけて、すごい豊かな体験いっぱいさせてもらえて、で、しばらく、まあ、EFT ずっとしてたから、まあ、EFT 中心になっていたので、もちろん EFT もね、妊婦さんの恐れとか、そういうね、妊娠に対する怖いっていうイメージしかないから、
う
ん
う
ん
そうですね、
だからそういう、恐れを抜いていく。だから、催眠出産の場合、一番最初にするのは、実は体っていうのはもともとは、もう、自然に出産できる、うん、もうそういう苦痛なく出産できる仕組みになっているのに、恐れで緊張が起きて、固まって、で固まると痛いちょこっとでも違和感があるとそこでさらに痛い
また生み出しますね痛い。
そうだからそこから抜いていく要はその恐怖感を抜くなんかだからその前にも催眠にかかってるんですよいろんな怖い話を聞いてるからもうその
逆ね痛いはずだっていうのが入って
る、ね、そうですだからその催眠を抜くっていう仕組みを最初にやるんです。だから、もともとその、どこからその恐れが来たのか、もともと女性をみんな、だから未だに、こういう知識のない国とか、まあ、国というよりも民族っていうところでは、普通に涙一つなく、苦しい顔一つなく出産してるんですよ。で、その催眠出産を一番最初にこう広めた、お医者さんっていうのも自分がびっくりされたけど、やっぱり知識いっぱい持っている奥様たちの、出産手伝うとみんなもう叫んで泣いてっていう。うん。なのに、ある時、まあ、ふっとたまたま立ち会った出産で、何のもう騒ぎなく出産して、で、その時、その当時、昔は、こう麻酔をかけて、で、そして、それで、こう、痛みを減らせ、処置をされてたけども、なんか、そのマスクをね、こう、鼻に当てようとしたらいりませんって言われて、で、普通に出産して、で、もう、自分何もすることなかったと、たまって見守るだけだったって言って、で、その中で、その出産を済ませた後に、なんで、その痛み止めさせてくれなかったのって聞いたら、え、どうして先生、そんなの必要だったのって、その聞かれた言葉がずっと残ってたらしくて。そんなの必要だったのっていう。だから、ああ、そういう仕組みがあるのって先生も不思議に思って、それから数年間経って、また似たような体験をされたらしいんですよ。で、そういう知識のない人ですね。いろんな知識をもらってない人は、そういうふうにもう自然に産むのが当たり前。で、アフリカに行ったらたまたま立ち会った。出産も、もうほんとさっきまで農作業してた女性が、キノコ陰にうっかかって、自分で出産して、パッと自分で胎盤も爪で切り離して、胎盤も自然と縮んでいくんですよ。で、パリッと取れるくらいの細さになっていくんですよね。そういうのも全部見て、こんなに自然なんだっていうことだ、実は。でも、頭の中に入れた知識が邪魔して苦しいんだ。っていうことが、それが、まあ、最初の土台として、催眠出産が生まれたんですよね。だから、それをやっぱり伝え続けたいな。でも、やっぱり女性だし、苦しんだ経験もあれば、楽だった経験もあるし、苦しんでる人たちがほとんどだから、 と一つでもね、少しでもね、出産は本当喜びなんだっていう、はい、まあ、喜びなんだけども、でもそれに苦痛が伴うっていう感覚じゃなくって、すべてが喜びなんだって。で、それを体験したまたね、赤ちゃんが穏やかなんですよ。
あ、
たまたま二人、私の担当者と、それか、私が担当した方と別に全く知らない方が同じ陣痛室にいて、で、こっちは、片方はもう苦しんで泣いて、で、しまいには怒り出したのが、なんで向こうはあんなに穏やかなんだって言い出したんですよ。もう悔しいっていう、もうそれから怒りからなんか全部恐怖心も怒りも全部出てきて、で、出産、もうたまたまアコーディオンカーテンを隔てて、二人同時に出産だったんですよ。で、こっちが落ち着いてる分早かったんです。で、私たちの方が後から来たんです、病院に。で、向こうはまた怒って、なんで向こうは後から来たのに、なんで先に産めるわけって言ってまた怒ってるんですよ。で、生まれてきた赤ちゃんも向こうは、わーってずっと泣いてるのに、こっちは最初もちろん、産声出してるんだけども、その後穏やかに、寝てキョロキョロキョロキョロしてるんですよ。だからその、お母さんの負担、やっぱ恐怖感、エネルギー、そういったものも赤ちゃんに伝わっていくのがあるけれども、穏やかに出産できると、赤ちゃんも穏やかに受け入れられるし、よく何年か後に、催眠出産の場合何年か後に、こう体験、聞いたり、子供たちを、こう観察したりすると、穏やかさだけじゃなくて、知恵を持つ余裕がある。
余裕が大きいですね。
うん。だからそれがやっぱり大きな違いだなって思いましたね。で、だから今回もちろん EFT も、ね、さっきの催眠、ね、はい、ヒップの EFT と同じように、組み合わさった時の凄さがあるっていうことで、これを、出産にも、使っていきたいっていうことで、はい、催眠出産プラス EFT、催眠 EFT ということで、で、EFT の良さは、出産の時だけじゃなくて、妊娠していろんな迷いも感情もすごい豊かに出てくるから、ネガティブな気持ちになったりとかね、もうこれでいいのかなっていう、その出産だけじゃなくて、経済的なこととか、夫婦関係のこととか、それこそ、姑さんのこととか、自分が勤めてれば会社のこととか、もうちょっとしたことがすごい大ごとのように感じたり、もちろん体が変化していく、座りはある、あちこちが痛い、便秘はする、というね、もう本当に、いろんなものが出てくるので、その一つ一つを消していけるのがまた EFT の良さじゃないですか。だから、フルサポート。もう最初からもうずっといろんなものが出てきてもサポートしていける。そして出産もサポートできる。出産後の、ね、今度は、いろんな不安。育児に対する不安、母乳の不安、体が元に戻ってくれるかなっていう不安、そういったものもずっと対応していける。で、嬉しいのが、それだけ EFT をずっとやっていってると、もうお母さんも EFT がわかる。
そうですね。
するとそれを今度子供に、子供が病気した時、子供がなんか悩んだ時に、自然に赤ちゃんの時から使っていける。で、それが赤ちゃんというか子供にとっても自然なものになっていくっていう。だから、フルサポートできる。もうずっともうそれこそ誕生前から、それこそ死後まで、ね、死に対する恐怖とかね、不安とかに対しても EFT とか催眠ももちろん役立ちますから、だからそこにフルサポート、本当一つのサイクルとしてサポートできるという意味で、もうこれはぜひぜひ広めたいということで。で、この間福岡で、
うん、
ね、やってい
き、
はい、一回やりましたけど、もう一つすごく嬉しいのは、痛みを取るっていう催眠があるので、はい、実際に皆さんやってもらって、お互い詰め合ってもらうんですよ。
それで痛いですね。
で、痛いかどうか、はい、ここを詰めるっていうことで、ここに、痛みがなくなるように、はい、ここがね、麻酔かかったようになるっていうふうな暗示かけするんだけど、それをみんなね、見てるとみんな一生懸命詰めてるんだけど、つねっても痛くなかった。で、その後反応が面白いのが、はい、人によって違うなと思った。後で催眠から起きてから、今じわじわと痛くなってきたっていう人もいれば、まあ、もちろんそういう場合は、それが続くっていう暗示掛けをまたしておけば、起き上がっても、でもその時はそんなことやらなかったから、起き上がって、痛み感じてるんだけども、痛みをずっと感じないっていうふうに言えるんですよね。催眠から解けても感じない。で、中には、つねった後に、で、起き上がった後に、そこがなんかあざみたいになってたとかね、っていう方で。
そこまでつねったわけね。
そこまですごいつねってる。そう。でも、そうすると、出産の時だけじゃなくて、歯が痛い時、ね、頭痛がする時、お腹が痛い時、捻挫した時とかにも使える。 ていうね、もうその応用が効くっていうのが、だからマタリティ、ライフって言ってる部分がね、もうその生活全般に使えるものっていう形で、教えていますので、そういう意味では、マタリティに興味なくても、本当にいろんな形で使えるということで、うん。面白いと思うんですよ。すごく役立ちますよね、そういう意味ではね。
なんかその人間の体の可能性とか、その親子関係の可能性とかどんどん広がりそうな感じします
よね。はい、もう幅広い
、
うん。幅広いです。はい。
ということで、まあ、今回ね、まあ、とりあえず大阪で、
はい、
大阪、広島、
はい、
で、ヒプノ。で、その後もね、徐々にお孫さんのことがあるんですよ。それがちょっと一段落されたら、徐々にこう、
はい、
マタニティ出産の
方。マタニティも、はい。楽しみにしてください。
はい。ぜひですね、ご参加いただければと思います。なんか最後あります
。そうですね、なんかもう、今お話を聞いてるだけでも早く日にちが来ないかなっていう、ちょっともう、私自身も受けさせていただこうと思ってまして、で、まあ、今お話を伺ってて、ふっと思い出したのが、よく受講生の方、私も含めてそうなんですけど、もっと早く EFT をしてたらよかったなっていうのがやっぱりあったんですよね。で、まあ若い方もいらっしゃって、すごい変化を、若い方ら特にね、変化早いじゃないですか、はい、見てたら、なんかそれをマタニティの時からしてると、お腹にいる時から体感できてるので、やっぱりいいんじゃないかな。
そうですね。
だから、まあね、出産とか、まあ産婦人科じゃないし、とかじゃなくて、うん、なんか、夫婦でそれができたりとか、
そうです、う
ん。自分のケアもあるし、夫婦でもあるし、自分の子供、まあ孫のためにとかもできるし、まあ本当にいろんな方に知っていただいたらいいなと思います。
マタニティの中ですごく大事なのは、パートナーがいること、すごく大事なので、はい、でもちろん、まあ理想はお父さんになる人がパートナーになってくれたら一番いいんだけども、はい、まあ仕事の都合でとか、家庭の都合でできない場合とかがあるので、そういう時は、例えばお母さんだったり、お友達だったり、で、それもちょっと難しい場合であれば、今ね、育成しようとしている、そういうマタニティスタッフの方たちというかね、サポーターの人に、一緒になっていただけるっていう形で、だから、その人たちも一体になれる。一緒に出産をできるっていうね、そのパートナーシップが組めるっていう意味で。
一人でね、抱え込むんじゃなくて。
そう。うん。だから、そういう形でできるっていうのが、マタニティライフの一つなので、
ぜひぜひ、
はい、
期待して、
はい、
はい、楽しみにしてい こうと思います。はい、最後ちゃん、
はい、本当にもう、ブレナさん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
楽しい時間でした。